本日のコーナーは人力あらすじメーカーです。リスナーの皆さんから送ってもらった漫画の裏表紙に書いてありそうな創作あらすじを紹介していきます。
佐島と庭の漫画760。
忙しい2人がいろんな漫画の魅力をワイワイ語る漫画760をお送りするのは佐島と
庭です。この番組は各種ポッドキャストサービスで毎週水曜18時頃に更新しています。はい、ということで人力あらすじメーカーでございますので、
いや来てましたからね、お便りいっぱい。
はい、皆さんからね、あのオリジナルの創作あらすじたくさん送っていただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。
早速読んでいきますか。
そうですね
何かあった？
あ、いや、なんかこれの著作権は我々に帰属するから好き勝手言わさせてもらいますって言おうと思った。
いや、著作権はリスナーさんにあるのよ。それはある。それは変わらんからね。はいはいはい、好き勝手は言いますけど。
あ、え、なそれ。訴えられたら負けるやん、じゃ
あ。いや、それはまあね、ごめんなさいということで。
申告罪やからね。
いや、そういう問題じゃない。そうじゃないね。
うん、向こうが何も言わんかったら大丈夫。
いや、ワイワイ楽しんでいきますね。大丈夫です。
はい。
はい。ということで、早速1つ目いきますね。
はい、
ラジオネームおとぼけ課長さん、作品タイトルが走れ白熊。
白熊ええな。
転生じゃない、もともと俺は白熊だ。佐島は朝起きると白熊になっていた。戸惑う佐島を尻目に、妻や同僚、近所の魚屋笹本さんも世界は白熊の佐島を違和感なく受け入れ、それが当たり前だったように日々は軽快に愉快に過ぎていく。
はい、はい、
白熊生活にも慣れ、日課のポッドキャストを収録し終えるが、不意に物足りなさを感じる佐島。庭さん、あれ、庭さん、庭さんは頭の片隅に浮かんでは消える庭さんの4文字。誰に聞いてもどこを探しても庭さんがいない、わからない、いや、そもそも存在そのものが見つけられない。唐突に思い出した庭さんに困惑する佐島の前に、レギュレーターと名乗る黒服の男たちが現れて、気がついてはいけない世界の真実、果たして佐島は庭さんにたどり着けるのか。走れ白熊佐島、世界線を飛び越えろ。今ユニバースを巡る旅が幕を開ける。
いや、ちょっとこれ泣いちゃうな。
え、何に泣いてるんですか、それは。何に泣いてるの？
白熊が、こう、うん、頑張ろうとしてるっていう、その姿に、もう、なんか、涙出てくる。
いや、それは、まずあれね、前提知識として、聞いてる皆さんに共有しますけど、
うん、
佐島さんは白熊が大好きということだよね、まずね。
あ、でも白熊に対する知識をすごい持ってるわけじゃないから、大好きっていうのおこがましいけど憧れはある。
いや、別に好きイコール詳しいじゃないから。
まあまあまあ、そうだけどね。そうだけどね、う
ん、好きなのね。
好きですね。動物の中で一番好き。
その好きの対象が頑張ってる姿にうるっとくると。
そうやな、なんか推しが武道館行くために頑張ってるみたいな感じやと思う。多分分からへんけどね、僕は。
佐島さんだってアイドル推したことないでしょ、今まで。
推したことないですね。でもなんかその、聞いた話によると、ね、はいはいはい、まあ、それに似てるかもとちょっと思った。
はい、はい、そういうことね。
うん。いや、涙出てくるな、これは。
これ、他のあらすじでもそうなんですけど、
うん。
どっちか失踪しがちですよね。
やっぱドラマ性大事やからね。、うん、何があったんやろっていうさ、その、
まあ確かにね、
そうそう、大きい事件が必要やから。
うんうんうん、
みんなでも殺害せえへんの偉いよなって思った。
まあちょっと僕らとしては後味悪くなっちゃうからね。
そう。
いや、まあせやろ。
そうかな。
え、だってさ、例えばさ、うん、名探偵庭の物語を書くとするときにさ、
うんうんうん、
バラバラの死体で見つかったのは佐島だったみたいな始まりやったら、もうそこで終わるしな、そもそも。
いや、でもそこからさらに、うん、しかし死んだはずの佐島の痕跡が至るところで見つかってみたいなさ。
それは探偵物じゃなくなっていきそうやけど。
そうそう、ちょっとオカルトホラーに足を突っ込んでいこうよ、それは。
まあまあ、それならできるかもしれんけど。
そう、なんかドラマ性を持たせるときにさ、こう人をの死みたいなのも、まあ結構フィクション作品ではよくあるわけじゃないですか。
まあ大きなイベントですからね。
そうそうそうそう。結構そのカタルシスじゃないけど、うんうんうん、なんか、プロットポイントとしてすごい重要なことになりがちなイベントやけど、そうじゃなくて失踪っていうのはなんか優しいっすよね。うん、
まあ僕らに優しい物語にしてくれてますよね。
そうそうそうそうそう。 これなんかちょっと君の名はっぽい感じするもんな。
そうな
ん。これでもあかん、あんまりちょっと言ったらあかんのかもしれない。これネタバレかも。
ああそういうこと、ネタバレ
な。ネタバレかも。
はいはいはい、そうね、うん、確かにそうだ。
だからちょっとこれはいいっすね。白熊になった後、白熊がすごい頑張る姿はめっちゃ見たいな。この身の回りの人優しすぎんのもめっちゃいいしな。白熊に対して優しいの。
当たり前だったようにっていうのは、
うん、
元の佐島さんはみんな覚えてるっていうか知ってるんですかね。
いやー、これなんかどういう設定かによりますよね。僕が白熊にほんまに今の世界で白熊になって、で、うん、みんなの認識も書き換えられたのか、
うんうんうん、
みんなからはもしかしたら白熊として見えてないのか、
もともとの佐島さんの可能性がありますよね。
そうそうそう、僕だけ自分が白熊になったと思ってる、
はいはい、思い込んでるパターンね、
可能性もあるし、
うん、
今の僕が生きてる世界とは別のユニバースに僕だけ白熊として存在していて、それが当たり前な世界があって、
はいはい、
そこに精神だけが移ったのかとか。
なんで一人だけ白熊なんかっていうのは気になるけど、
まあまあまあまあ、それはね、そういう世界も平行世界が無限にあれば一個ぐらいありますよ。
でもそう、気になるのがサイグラ編に、うん、その世界線を飛び越えろとか、ああユニバースを巡る旅って言ってるんですよね。これ
ほんまやほんまや、そこ忘れてた。白熊いっちゃん最初の白熊のとこしか見てへんかった今。
そうちゃんと最後に書かれてるから、
はいはいはいはい、はい、
まあ、マルチバースの可能性非常に高いですね。ああ、この作品
確かになんかこのマルチバースとかなんかその時間軸がどうこうみたいなところにこのレギュレーターと名乗る黒服の男たちが現れるみたいなやつ、
うんうんうん、
なんやっけな、なんか映画であってんな。
マトリックスとかとはまた違うんですかね。あれは電脳世界、
あれはそうね、あれは平行世界とかではないっす、
ね、うん、
その今の世界の外側にもう一個大きい世界があるっていう感じで、
はいはいはいはい、
アジャストメントビューローかな。
全くごめんなさい、わかんないですけどね、わかんないですけど、うん、そういうのがあるのね。
なんかそうそう、運命を司る人たちみたいなのがいて、
はあはあ、
絶対この人とは結ばれないみたいな、でもそれを乗り越えるんだ、うん、俺はみたいな感じで、その、まあ、アジャストメントビューローっていうその運命を司る組織とちょっとこうやり合いをするみたいなのがある。
はいはいはい、まあ、ちょっとそれに重なるところもあるんちゃうかと。
いやわかんないですね、でもこれ平行世界の可能性あるもんな。ドラえもんのタイムパトロールみたいな感じってこと？
まあそういうことなんかな。
あの人たちの設定よく分かってへんけど。
いやなんか勝手にその時空を移動すんなっていうのがタイムパトロールの人たちでしょ？
そうやな。そう。
なんか歴史が変わったりするから勝手なことすんなと、
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん。
だからレギュレーターの人たちがそういう可能性もあるってことだよね。この走れ白熊に関して。もう
ちょっとまだ謎が深いですね、この状態では。
いやー。え、これ僕が走るときって、僕がってかこの白熊が走るときってさ、
うん、
四つ足なんかな。
まあそれは白熊やからそうちゃいます、走るときは。
おー、ちょっと熱いなそれ。
何が熱い
の？なんか普段は多分二足歩行なわけじゃないですか、人間と一緒に生活してるから。
あー、はいはい、
そうじゃないんかな、うん、
まあでも四足じゃない、立つことはあってもベースは四足じゃないかな白熊って。
なんか結構あの白熊系のさ、こう異世界転生のものやつとか、白熊がこうまあ普通に日常の世界にいる漫画とか何個かあるけど。
うん。いやちょっとあんま詳しくないから、佐島さんは白熊好きやからやっぱそこら辺は知ってるやん。当たり前のように今切り出してきたけど、そんなことはないのよ。
タイトルに白熊って入ってたら、とりあえず一巻だけは買うみたいなのはあるかも。
ああ、その場合は二足歩行が多めなんだ。
あのことが多いかもしんないっす。四足歩行やとこう、あまりにも獣感が出るから。人として。
はいはいはい、
ちょっと擬人化されてる感じ、
ね、ああなるほどね、
うん、
いやそれはもう走るは4足でしょ。
熱いな、庭さんのために野生を思い出して。
いや僕登場するのだいぶ先そうやし、ちょっと寂しいけど、
ね、大丈夫じゃフラッシュバックで出すから。ちゃんと
ちょっとやん、じゃあちょこちょこしか出
ない。でも大事やからね、それは演技力いるよ。ちょっとしか出てけえへんところで。
あ、そういうこと、
うん、泣かせなあかんからね。
しかも僕この物語の流れで言ったら ほんまは死んでる可能性すらあるやん。もうい
や、どこかのユニバースにはいるんです。
駆け巡るんや、それは
駆け巡る。そう、
生きてる庭さんを探し出すんか。
そう、庭さんがどこかにいるはずだって言って、こういろんなユニバースを駆け巡るっていう。
まあジャンルで言うとファンタジー SF になるんかな、
多分。 ちょっと泣けてくるな。
いや泣けてきてるの多分今佐島さんだけど、今はね多分。
いやーなんかね、庭さんっていう本当にいるのかどうかも分かれへん人のためにすごい冒険をしていくわけでしょ。
なんか聞いてる僕は複雑やわ。
まあまあ待ってるみやもんな。
そ待ってるし、なんかどういう結末になるかによっては僕辛い羽目かもしれないじゃないですか。
いやいやいや、これはね、おとぼけ課長さんそれハッピーエンド持ってってくれます。いやちゃうな、でもおとぼけ課長さん他に出してくれたやつ大体ホラー系のやつだったんですね。
ちょっと待って、このファンタジー SF からホラーに行っちゃうの。
うん、なんか庭さんがなんか実はこの白熊に植え付けられていた偽の記憶だった可能性とかもあるかもしれない。
切ないやん、だからじゃあ僕おらんやんもん。
いやありえますね。いやちょっと白熊系の漫画はもうちょっと読みたいですね。
うんうんうん。
なんでもっと出てきてくれると嬉しいです。
この、 あの創作あらすじで、
創作あらすじでもそうやし、
あ現実でもってことね。
そうそう、 Kindle とかでもね。
はいはいはい。
Kindle とか普通に、まあ、漫画単行本としても、
はいはい、白熊好きやな。
もっと出てきてくれるとね。
うん、
白熊の漫画とかを書いているアカウントを知ってる方がいたらぜひ教えてください。ツイッターとかね。
まあまあいらっしゃるかもしれないけど、はい、は
い、お願いします。じゃあ次、
はい、
いきますよ、
うん、
ラジオネームシャロンさん、作品タイトル I can fly、
うん、
FRY の方ね。
はいはいはい。
あらすじ、大阪にとある廃業寸前の水族館があった。それが仙遊館。川に遊ぶ館と書いて仙遊館ね、
うん。うん、聞いたことあるような。
いや、オリジナルやから。
いや、いいから、いいから。
仙遊館には廃業寸前ながら様々な生き物が飼育され、その中で目玉となっているのがペンギンだった。
うん。
しかし、生き物たちの数に対し、従業員の数があまりに少なかった。
はあ、
従業員の一人、佐島は、ある日園長に呼び出され、海遊館も園長なんよね。
分からへん、分からへん。
海遊館じゃないわ。
おい先起こったくせに君が言い間違えとるやないか。
あかんかった。園長に呼び出され、1羽のペンギンの世話を頼まれる。
うん。
話によると、そのペンギンは岩山で過ごし、水に入らないらしい。
うんうんうん。
世話をすることになったから、親しみを込め、庭と呼ぶことにした。
なんてやねん。
数日が過ぎたが原因のわからないまま業務を続ける佐島に突然、俺泳げへんねん、気のせいかと思った矢先、なんで無視すんねん、庭が喋ってる。その日から人間がペンギンに泳ぎ方を教えるというなんともシュールな構図が生まれた。そんな時近くに大型の動植物園ができて、ますます客足が遠のいてしまった。仙遊館を盛り上げるため庭を含め園の人たちで作戦を練った。その切り札はなんと庭。仙遊館存続のため庭が今岩山から飛び立つというあらすじです。
はい。
でちょっと補足が付け出されてましてですね、
はいはいはい、
庭が喋れるのは佐島だけ、
はいはい、
佐島以外の人から見ると、佐島にだけ異様に懐く岩山から降りてこない陰気なペンギン。
うん。
はたから見れば庭だけでなく佐島もやばいやつ。
佐島さんもペンギンと喋ってるからってことね。
喋りながら、でも喋りかけはするんちゃうかな。飼育員の皆さん
普通庭からの応答を聞いてる素振りがあるってことじゃん。うんうん、そうやんなみたいな。
めっちゃ会話してる素振りがあるってこと、ね、
そうそうそうそう。
なんか成り立ってそうな素振りがあると、うん、
それはまあ確かにパッと見はやばい、
いや意思疎通なできそうな気するけどな。
いやこれなんていうか作品のあらすじとしてはめちゃくちゃほんまにありそうですよね、うん、
いやこれ読み切りとかで全然ね、
うんうんうん、う
ん、なんかいけそうな感じするよな。
ありそう、
感動しそうなね。
しそう。
いや動物系いいよなやっぱり。
好きやな動物系。
動物好きやな、なんか人間が嫌いなだけなんかもしれない、もしかしたら。
いやかましいわ。何やねんそれ。
動物は好きやね。
あ、まあまあね、うん、感動はしますわね、
うん、動物ってだって悪いやつおらんやん。
それは分かんないんじゃないですか。
僕らから見たら悪意と呼べるほど高度な意思を持ってないやん。
まあまあそういう風に見えてるというね。
見えてるのはね、うん、いやだからほんまは確かになんか犬猫とかも、まあ人間様って言ってたら飯もらえるからええわって思ってるかもしらんけど。
そりゃそうかもしれん、そりゃそう、うん、
僕らから見るとね、なんか悪意なさそうに見えるから。なんかそういう純粋なように見えるのが好きなんかも。
うん、まあまあまあ、それは多分そうですね。うん。
うん、
でもなんでペンギンに庭ってつけてんのな。
失踪したんやろ
な。いや、だからさ、すぐ失踪してるやん。
ポッドキャストやってたけどさ、一緒に。
いやいやいや。
庭が急におらへんくなって。
また僕側が失踪したやん。
失踪やからね、でも別に。亡くなったわけではないから。そこは。
だってさ、ペンギンに庭ってつけたってことは、うん、まあ、何らかの背景があって、その名前をきっと選んでるわけじゃないですか。
162センチやったんじゃん、ペンギンが。
いや、でかすぎやろ。襲われるやろ、そのでかさ。162センチ。
めっちゃ可愛いな、162センチのペンギン。
でかい、可愛くない。怖いと思う、近くに立ったら。
え、でかかったら可愛くない。だって、銀玉の貞治とかだって可愛いでしょ、あの、でっかい犬。
違う。だって、ペンギンのくちばしとかめちゃでかいよ。
あ、もう、それこそ、あれやな。今、銀玉で言ったけど、エリザベスみたいな感じってこと。
あ、そうそうそうそうそう。
エリザベス可愛いけどな。
いや、貫かれると思う、ほんまのペンギンがでかかったら。
大丈夫だよ。でも、それは意思疎通取れるからさ、こいつは。
それはだって、佐島さんだけでしょ、意思疎通できてるの。
あ、まあ確かにね。周りの人から見ると。
う
ん、
そうそうそう。岩山から無理に下ろそうとしたらさ、ぐさーってなるかもしれんやん。うわーって。
いやー、でもなんか162センチやから、庭ってつけたし、162センチやから、いや、俺こんな狭いプール飛び込みたくねえんだよなってことなんかもしれん、もしかしたら。
ちゃうねん。でも、泳げへんねんって言ってるから。
あ、そう、単にね。
うん、泳げへんねんって言ってるから、そうじゃないのよ。サイズの問題じゃないから。
サイズの問題じゃないんか。え、重くて泳げへんとかじゃないの。
違う。重くても関係ない。浮力が発生したら多分いけるからね。サイズが大きい。
ペンギンのその構造的に、本来はなんか軽いからいけてるけど、すごい体が大きくなっちゃったから泳がれへんねん、俺みたいな。
そうなんかな。
いや、分からへんけどね、僕。
で、コテコテの関西弁と。
まあ、大阪にあるからな。
そう、せやせやせや。なんか途中で読み間違えましたけど。
いやいやいや。あの、線を川ってちょっと言い間違えただけやから。
いや、海遊館って言ってたよ。
言って言って、川遊館って言ったの、僕。間違いない。そうそう。音読み込みは難しいからね。
しかもこの、川って書いて先入観やのに、川やのにペンギンなんよね。
あ、でも僕ちょっと気になって調べたんですけど、
うんうんうん、
まあ、ペンギンって鳥類やから、まあなんか最悪淡水でも別にいいらしいよ。う
ん、え、平気なんですか？
うん。まあだって、あれじゃあなんか、あ、塩気足りねえなーって思うぐらいじゃない。
そういう問題じゃないと。まあなんか、アザラシとかはね、なんか格好、ここからこう上がってくるとか聞きますけど、
うんうんうん、
まあ、別に平気なんかな。
まあ、好き嫌いとかあるかもしれないですけど、まあでも餌とかはあれなんかな。海水じゃないといない魚とかね。
はいはいはいはい。
食べるやろうから、そこはちょっとあれかもしれないですね。
この展示内容が川向けなんか海向けなんかはっきりは分かっていませんけどね。
そこのミスマッチのせいで泳げてへん可能性あるし、ね。なんか。
いやでも他のペンギンは多分泳いでるみたいなんで、
ね、ああそうかそう、諦めてね、
うん、うんうんうん、
まあ淡水でもええわと。にはこだわり強いんやろなペンギン。
いや なんかあんま嬉しいようで嬉しくないな。
あ、そのでかさじゃなくてこだわり強いところを見て、あの失踪したにわさんを思い浮かべてにわって名付けたの。
そんなこだわり強いキャラか普段から。
おー、目が似てたんじゃない？その
もうだんだん適当になってきたやん。身長が似てるとか目が似てるとかこだわりとか適当やん、もうだんだん。
いや、だから庭さんがもう疑問を呈してくるからもう、ね、尽きてきた言い訳が。
尽きてきたネタがね。
ああ。
いや、でもこれさっきも言ったけど、その作品としての完成度ね、素晴らしくって。
いや、これちょっと読みたいですね。あ、でもそうそう、一個そう言わなあかんと思ったことがあって。
はいはい。
これ作品のタイトル I can fly なんですよね。はい、fly じゃなくて、はいはいはい、L じゃないんですよ。
飛べる方じゃないってことだね。
そうそうそう。fly やから、まあ、揚げるとかね。
ポテトフライね。
そうそうそうそうそう。フレンチフライな。
うるせえ。うるせえ。めんどくせえ。
英語マウントな。
いや、めんどくさいな。
ハッシュドポテトって言ったら、ハッシュブラウンな。
うるさいな、もう。
ポテトにはうるさい。
そういうことじゃない。
じゃあでもフライは、
うん、
もしかしたら水に飛び込むんじゃなくて、そのね、さあの、うん、戦友館の人たちが考えた作戦が、
だって L じゃないもんね。
そうそうそうそう。
うんうんうん、
揚げ物を作らせようっていうことなんかも。大阪やし。
岩山から飛び立つって言ってたよ、さっき。
それはメタファー的にね。
あ、そういうこと。そういうこと。
そうそう。今、幕を開けると同じ。別に幕開けるわけじゃないじゃないですか、あれは。
まあまあ、それはそう、ね。
ほんまに幕が開けるわけじゃないじゃないですか。うんうんうん、そういう、そういう表現。
え？
いう表現。
揚げ、え、庭が揚げ物をするってこと？
ペンギンが、
揚げ物にされるってこと？
違う違う違う。いやいや違う違う、それは残酷すぎる。鳥やしみたいなね。
そうそうそう、
食えるやろみたいな。身長162センチあるからめっちゃ肉も取れるし。
そうじゃない、揚げ物する側ね。
そうじゃない、そうそうそう、ペンギンが揚げてくれる。
なるほど。
ちょっと流行りそうや
な。いや、まあ、せやけど泳げへんかったら下り関係なくなってくるけどな。
いや、さ、なんか泳げへんねやったら、
うん、
無理やり、いやでもペンギンやねんから泳げよって言うんじゃなくて、
うんうん、
じゃあなんか自分が好きなことを見つけよっていう流れ。
なんか今風やな。
いや、そうよそうよ。
今風や、それは確かに。
ペンギンは泳げないといけないって、なんかね、それちょっと良くないから。
いやいや、多分生きてはいけないのよ、泳げへんと。
ただ先入観おるから大丈夫や。急にね、なんか野に放つわけじゃない、海に放つわけじゃない。まあ、
そりゃそうやけどさ。
このやっぱ人間の社会で生きていくんやったら、野生の時のことなんか忘れて、
うん、
もうなんか自分の好きなことをして生きたらいいんやでっつって。
はいはいはい。
俺フライをしたいってなったんかもしれない。庭が。
違う、ほんまにそうなんかな、うん、ちょっと僕の想像してたその読み切りの結末とは違って、
はいはいはい、
僕の想像してた結末やと、
うん、
まあ泳げるようになるわけですよ。
ああ、
そう、泳げるようになってしまったら、なんかいつの間にか佐島とは喋れへんくなるっていう読み切りの終わり方かなって思ってたんですよ。
ああ、ちょっとなんかそれ悲しいな、なんか。
でもなんか距離感は保てるみたいな優しい終わりかなかなって思ってたんですけど。
そうよね。
まさかの揚げ物に行くの。
うん、串カツ佐島になる。
なんで庭ちゃうねん、庭やろ。おい、なんで野号取られてんの。
二人でやってますから。
違うやろ。メインになってんのペンギンの方やったら庭がメインやろ。なんで野号だけ取られてん
の。猫カフェとか行って店主の名字つけられてたらなんか嫌やもん。
そうやぞ。
ちゃんと猫って言ってほしいよな。
そうそうそうそう。佐島カフェみたいなことやで。
そうそうそうそう、そうやな。
うん、
それはそうやな。じゃあ串カツ庭でいい。
それはそっちや。
そう、そうしようじゃあ串カツ庭。
これでも真偽のほどは分からないですよね。
え、真偽のほど、まあ、まあこの先はね。
いや違う違う、その I can fly が、
あ、
こうそういう意味を込めて R にされてるのか、
ああ、
そう、単なるもしかしたら打ち間違いなのか。
なるほどね、
うん、
間違いやすいしね。
分かんないですね。
いや、僕はでも揚げ物の方を取るな。
揚げ物、うん、あらすじで揚げ物一個もなかったけど、大阪が伏線やった。
大阪が伏線。
そんなに
ちょっと安直やけどね、なんか大阪やからペンギンに揚げ物刺したら売れるやろっていう僕のすごい安直な偏見が入ってるけど、
めちゃくちゃ安直やなそれ。
地元に対する偏見が入ってるけど、そうなんちゃうかな、
うん、まあちょっとこれはこのままにしておこう。
そうだね、
うん、真実は知らないままにしておこう、う
ん、いやでもなんかいいと思うけどな、そういういいんやでっていう。
分かったって。分かった。そのペンギンじゃなくても泳げなくていいやでっていう。
そうそう、泳げんでええやで。
もう分かった。
庭は好きなことやったらええやで。腹パチン叩いて。
いや、もうそしたら先入観からもう出してくれ。
じゃあ先入観の中にあるんですよ。
じゃあね、
揚げ物屋さんが。
もう何してもいいって言うんやったら、もう先入観から出してくれ。
それは労働契約が言
う。おい、何、奴隷みたいなことやんけ。じゃあ、おい、
いや、人間の社会で生きていくんやったら契約は守らなあかんです
。うわー、あかんかったわ結局。
好きなことはしてもいいけど契約は守らなあかん。
一方的な契約やほんまに。
いや、そうね、そういうなんか人間社会の優しさと厳しさをこう際立たせる、そういう作品でございます。
それは絶対ちゃうやろ、最後のは絶対ちゃうやろ。じゃあ3つ目ちょっと紹介したいんですけど、
はい、
ちょっと3つ目ですね、
うん、
少しあのお下品な部分がございまして。
少しじゃないけどな。
いや、まあ少しお下品な部分がございますので気をつけてくださいということで、
はいはいはい
はい、はい、いきますね、
うん、
ラジオネームタイガさん、
うん、
作品のタイトルがホームルームで、この漢字がですね、はいはい、葬式の葬に、ある、なしと漢字を3文字振りまして、 ホームルームと読むようになっております。
ホームルーム
ね、そうそうそう。ホームルームですね、はい、
なるほどね。
ではあらすじいきます。
はい。
教室の真ん中にうんこの、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ、もう一回よ、もう一回よ、
あ
難しいなこれ読むテンション、むついて、もう一回よ、もう一回読みますね。
はいはいはい。
教室の真ん中にうんこのついたパンツが落ちていた、
うん、
ホームルームが始まり、戸惑う生徒たちに向かって先生はおもむろに口を開く。今から犯人探しを始めます。己の学校生活をかけた非常なる罪、かっこうんこのなすりつけ合いバトルロワイヤルが今始まる、があらすじです。
いや、ここありそうやねんなこれも。
で、これあらすじここまでなんですけど、ここから補足情報ありまして、
はいはい、
主要登場人物佐島弁、男子出席番号10番、学級委員長弁が立ち、クラスをうまくまとめているがよく思わない者もいる。胃腸強度 C プラス。お腹の強さですね、強さ。ややこしいねんて。なんか、弁が立ちとかもさ。
いや、いいな。
ややこしいね。
いろんな弁が出てくるってこと
だよ。もうええって、いろんな弁が出てくるもややこしいやろ、それはそれで。汚い。次のキャラクターが、庭力夢。
はいはい。
男子出席番号15番。真面目なことが苦手なお調子者。人に本心を見せるのが苦手、うん、
はい、
真剣なムードのホームルームに拒否反応を示す。胃腸強度 D マイナス。弱いやん、
こいつやん、もう。
いやいや、まだ聞いて、まだいるから。
あ、
3人目、うらららら、
はいはい、
男子出席番号3番、容姿端麗、スポーツ万能、日本有数の大企業の御曹司、胃腸強度 G。
これはグッドとかではないよな。
いやいや、多分最低ランクやと思います。
ABCDEFG ってこと。
パワープロ君で言ったら G は非常に低い値ですね。
パワープロ君あんの？ G まで。
G までちゃうかな。
あ、そうなん
かな、多分。うんうん、そうですね、多分。
もうだってなんかアメリカとかの成績で言ったら F で終わりな気するけど
ね。はいはい、まあ成績はね、確かに F で終わりますけど、ね、
パワープロ君
G やったと思います。
じゃあこいつやん。
いや、ちょっと待ってください、
はいはい、
まだいますから。
うん、
次、4人目かな、
うん、
ゴアスザワスメラギ。
なんて。
ゴアスザワスメラギ。
ゴアスザワね。
女子出席番号7番、
うん、
全国女子ノーガード殴り合い選手権3連覇。胃腸強度トリプル S。
あー、でも怪しいな逆に。
怪しい、
怪しい。
強いけど、めちゃめちゃ強いトリプル S は多分。
いや、そう、なんか腹壊し慣れてない感ある。
確かにね、すぐにトイレに行くというあれが。
そうそうそうそう。うららららはもう分かってると思うんですよね。
うんうんうん。
ああ、また来たなぐらいの。
うん。
ちょっと怪しいな。トリプル S だいぶ怪しいな。
最後。
うん。
腹痛み。
腹痛みじゃない？
あ、ちょっと、そうか。腹痛みか。
そうそう。腹痛みさんじゃない？
はいはい。腹痛みじゃなくて、腹痛みさんね。
う
ん、
腹痛みやったらもうこいつ犯人。
すぐ犯人にするやん、佐島さん。
野球やるぞと一緒や、だから。腹痛みや。
まあ、もう一回紹介しますね。腹痛み。女子出席番号17番。
うん。
庭力夢の幼馴染。
うん。
クラスで目立つタイプではないが、言いたいことははっきり言う。
うん。
胃腸強度 B。
はいはいはい、はい。
以上の5人ですかね。が一応主要なキャラクターということで。
こいつらが容疑者ってこと。
いや、まあまあまあ容疑者というかね、候補ですよね。
はいはいはい、いやー、でもちょっと怪しいやつだいぶいましたね。
いや、佐島さんみんな怪しいって言うじゃないですか。
お、だってあの人に先に嫌疑をかけてた方が自分の嫌疑晴れるからな。
いやいや、そうやってあの佐島弁がこう周り疑ってたら、お前が一番怪しいんじゃねえかってなるやつ。
まあ、あの、あれやな、兵庫いた時に一番最初に、誰が兵庫いたんって言ったやつが、こいてるやつみたいな。
そうそうそうそう。
理屈ね。それおかしいと思うけどな、僕は。それは感情論であって、決して、なんか理屈ではないと思うけどな。
まあでも、やたらめったら周りを疑い出すやつは、やっぱ、こういう作品でやっぱ疑われやすくなるでしょ。
でも、実はでもそうじゃないみたいなのが多いじゃん。
まあでも、そうそう、そうなんやけど、うん、あの、最終的に、あの、あなたは、犯人ですっていうことで5人逮捕されて、
はいはい、
ひどい結末を迎えるキャラ。
確かにな、うん、ありそうやな。
ありそう。
決して主役にはなられへんねんな。でも C プラスか。 C プラスって僕あんパワプロをそんなにちゃんとやったことないんですけど、
うんうんうん、
どうなん、あんまり良くない、
まあ、あのパワプロくんはプラスとかマイナスは確かなかったと思うけど、
はいはい、
C は、うん、まあちょうどまあまあいいぐらいちゃうかなぐらいの。
あ、 C でもそんなもんない。
EF とかは低いなって感じするんですけど、
まあまあまあ、
C は
さすがに、ね、
あ、ぼちぼちステータスとしては悪くないかなと。
へえ、うん、じゃあ2はうららスメラギあたりやな。
いやいやいや、スメラギはトリプル S ですからね。
だからさっき言ったやん、逆に怪しいって。
いや僕このねスメラギやっぱなんかバトル担当みたいになってるじゃないですか。
はいはいはい、
全国ノーガード殴り合い選手権3連覇、
うん、
おそらくこのスメラギ最後の方まで生き残ってて、
うん、
本物の黒幕に自分の命を賭して戦ってくれる役やと思うんですよね多分。
え、これ命かかってんのこれ。
こいつだけかける、こいつだけ。そういう役割やと思うなきっと。
ああ、これ一人一人脱落してくんや。
まあそうじゃないですか。
え、それは脱落してくっていうのは、うん、剣技が晴れて帰ったのか、
うんうんうん、
死ぬのか、その脱粉するのか、どれの。
やめなさいよもう。いや、
多分やめなさいよじゃないでしょ。
違う、
これを持ってきたからにはもうだってね、そのババの話はせなあかんわけ。
もうまあまあせやけどさ、
うん、それはしゃあないよな。もうこれを持ってきた以上
システムがどうなるか分かんないですけど、
うん、
やっぱこう定期的に裁判みたいなのが行われるんじゃないですか。
なんやっけ、あの弾丸論破みたいな感じ。
あ、そうそうそうそう。そういうこと。
こう証拠集めるパートがあって、うんうん、その後に学級裁判みたいな始まって、そう
推理ゲームね、有名な、
はいはいはいはい、誰がこのうんこしたんやっていう話になるわけね。
そうそうそう、そう、私は違うって言って、ああで、うん、あなたが犯人ですってみんなで決めた時に、
うん、
先生がそれがちゃんと真実の犯人なのかそうじゃないのか判定すると。
え、先生は知ってるってこと。
先生は知ってそうじゃないやっぱり。
おお、うん、でも民主主義でやろうと。
そうそう、僕はその犯人探しをしたいわけではないと。
ああ、先生はね、
うん、お前らで決めろと。
はいはいはいはい、はい、うん、でも弾丸論破ってあれ、その吊るし上げられた人ってなんかすごい残虐な殺され方せえへん
か。そうそうそうそう。
これではホームルームではどうなるんですか。吊るし上げられて、
うんうんうん、
無罪か有罪かだけ先生が言ってくれるってこと。
あ、いやでもなんか間違った場合はなんかないと良くないよな。
だってね、なんかアマンガスとかさ、ああいう人狼系のゲームでもそのほんまは無実やねんけど、
うんうん、
いやこいつが 犯人っていうか、まあその人狼やみたいな、
うんうん、
インポスターやみたいななったら追放はされるわけじゃないですか。
はいはいはい、
罰はあるわけじゃないですか、うん、ってなるとどうすんの。
どうす
ホームルームではどうすんの。
ああ、トイレに流すとかあんのかな。
死ぬってこと。
そう、まあまあ死ぬのかどうか分からん、それは結末までいかんと分からへんけど。
え、トイレに流せるサイズになってたら死んでるやろ多分。
いや大型便器持ってきて ね、そうそう。はい、流しましたって言って、
誰が地球の学校やと言ったって感じするもんね。いやー、なんかもうちょっとなんかクレバーな罰が良かったな。あ、その発想なみたいな罰が良かった。
この設定でクレバーな欲しいの。
あれにしようか、ムチ打ちにしようか。ムチもだってベンって言うでしょ。
そんなダジャレ、ダジャレな。
そう、ダジャレ
で。どこがクレバーやねん。もうええ加減にせよ。
ベンつながりでさ、
全然クレバーじゃなかったわ。ひどかった。
ちゃんとの鍵爪みたいなついてるムチやから。
いいって、そんな細かい話じゃないね。いや、まあちょっと結末は気になるところです。結末もなんかややこしいな。
いない、まあ、カタカナやろ。
やりたくなくなってきた、なんか。ややこしすぎて。
カタカナでケツで漢字で待つやろ。
全部かかってしまうな。
いや素晴らしいな。
いや、
でもこの2割キムが胃腸強度 D マイナスっていうのはちょっとあれやけどね。お前別に力マンでもいけるやろって感じするけどな。
あー、確かにね。どういうことなんやろね。
親がつけたんかな、あの力 で出すようになって
ます。なんでいやさ、生まれた子供に対してさ、その便が出る話の関連で名前つけないでしょ。
でもみんなほらこうスキルはさ、この胃腸強度のスキルはみんなこう分かるわけじゃん、分かる世界なわけじゃん。
まあまあこの世界では、うん、
生まれた瞬間に D- っていうのが分かって、
うん、
あ、じゃあそれを克服するような大人に育ってほしい。
もっとあったやろ。力ますなよ。会長太郎とかでいいやん。
庭会長太郎、
うん、
いいな。
いいやろそれ。
お、庭腸内環境とかそんな感じする。
腸内環境で終わってたら悪いかもしれんやん。じゃあこんなとこにしておきますか。
あ、ちょっと犯人探ししたかったけどな。さっきの、
まあ、犯人さん、もうちょっとやっぱ情報ないと難しそうでしょうね。
あ、まあ僕は、僕の中ではもう2人ぐらい絞ってるけど。
え、1人に絞りました。絞るんやったら、
じゃあ庭やな。
なんでやねん。
じゃあ庭。
なんでやねん。
いや、なんかじゃないと面白くないやん。
いやいやいや、これは
物語的に、
これは僕きっと腹痛みやと思う。
ああ、え、でもそれは幼馴染やから庭力夢はかばうんでしょ、もちろん。
あ、そうそう、そういうこと、そういうこと。
あ、
で庭力夢がかばって、でさらにそれをゴアスザワがなぜかかばってややこしくなってるみたいな事件を想定している。
あー、なるほどな。みんな何かしらの思惑があるやつな。
そうそうそう、
はいはい、そういうのいいよな、確かに。でもうららららもそう思うとさ、結構怪しいですよね。御曹司なわけやからさ。
まあ確かにね、怪しい。しかも胃腸弱いし、
胃腸弱いしな。
G やしね。
やばいな。え、これなんか佐島弁一番有利な立場やんな。なんか
確かに、ね、
探偵ポジションっていうかさ。
いや、でもなんかさっき言ったけど、有利なポジションっぽくみんな追い詰めるんやけど、うん、結局誤認逮捕でひどい結末を迎えるのは佐島弁よ。絶対そう。
あれが佐島弁がなすりつけようとして、こう、
もうなすりつけるもなんか嫌やな。いやいや、
それでもあらすじに入ってるからね。
いや、せやね、それかけてやんやろうけどな。
非常なる罪のなすりつけ合
い。やだな、なんかややこしいな。
払いたみなすりつけたら、なんか二割キムがかばい出して、それをさらにゴアスザワがかばい出して、でも実はウラララもなんか裏で金使っていろいろやっててみたいな。そう、きっかけは佐島弁のあれやったけどみたいなね。
絡み合う思惑ね。
そうそうそう、
はいはい、
いいですね。ぜひプロットを詰めていきたいです。
もう大丈夫大丈夫、十分よ。あらすじで満足した。
漫画760
エンディングです。漫画760では番組の感想、コーナーメールを募集しているので、ハッシュタグ漫画760をつけてツイートするか、もしくはお便りをお送りください。お便りは公式サイトからも送れるので、番組概要欄をご確認ください。お便り採用者には抽選で漫画760ステッカーとしおりをプレゼントしています。
漫画760は毎週水曜18時頃に各種ポッドキャストサービスで更新しています。また、ツイッチでも定期的に生配信しています。ぜひ番組のフォロー、高評価をお願いします。番組の通知設定もオンにしてもらえると、エピソード配信時に通知が受け取れるようになります。
現在、10月29日日曜日に開催する漫画760大賞2023のお便りを募集しています。今年のテーマは、好きあらば言いたい漫画のセリフです。リスナーの皆さんがチャンスがあれば言いたいなと思う漫画のセリフをぜひ送ってください。詳細は概要欄をご確認ください。ほんまはここでもう一個ね、短いやつを読もうと思ってたんですけど、
はいはい、あらすじをね、
うん、あまりにもババの話が長くなったので。
ババって言わないで、ババって。
ミグソ様。
いやだ、もう。いつまで引きずんのな。
おそま、
わかったわかった、うんちの話ね、はい、
そうが、長くなったのでちょっと割愛させていただいてですね、うん、引き続きこの人力あらすじメーカー募集しておりますし、
はいはい、うん、
まあ、今回紹介できひんかったけど紹介したやつとかももちろんいっぱいあるので、まだ手元に、
うんうんうん、
ちょっと折りを見てね、
うん、
この人力あらすじメーカー紹介会をしたいなと思っておりますので、
はい、
皆さん引き続きお便りお送りください。これあれですよね、あの公式サイトのお便りコーナーみたいなとこからなんか選べるんですよね。
あ、そうですね、お便りの件名みたいなんで、うんうん、人力あらすじメーカーのコーナーを選べるようになってるので、
うん、
それであらすじを本部に書いていただければと思うんですけど、
はいはいはい、
一応ね、
うん、
一応あらすじ200字程度ね。
ああ、そういう制限ありました
っけ。一番最初に言った。長なるから。
それは覚えてへんな。
どうしてもね、みんな書きたいことが増えてくるから長なるんやけど、まあできるだけコンパクトめに。
はいはい。その頭の片隅に200文字という制限は置いといてもらえれば。
そうそうそうそう。はい、それでお願いしますということで。
じゃあ皆さんのお便りお待ちしてます。
はい、お願いします。
また来週。バイバイ。
バイバイ。